突然ですが、リスナーのあなたに、一つ質問があります。健康のために毎朝ランニングを始めようとしたりとか、資格の勉強を習慣にしようとしたとき、なんていうか、三日坊主で終わってしまった経験ってありませんか？
ああ、それはもう誰にでもありますよね。
ですよね。もしあるなら、ここでちょっと驚くべき事実をお伝えしたいんです。あなたが新しい習慣を始めようとしたとき、あなたの脳はそれを文字通り、刃物を持った暴漢に襲いかかられている命の危機として処理している可能性があるんですよ。
いやー、そう聞くとすごく大げさに聞こえるかもしれないんですけど、これ脳科学とか心理学の観点から見ると決して比喩じゃないんですよね。脳っていうのはとにかく変化を極端に恐れるようにプログラムされていますから。
今日の今回のディープダイブでお届けするのは、まさにこのなぜ私たちは変われないのかという根本的な謎に対する答えです。そしてその強固な脳の防衛システムを発掘して、人生をなんていうか最高に熱狂できるビデオゲームに作り変える方法を解き明かしていきます。
はい、非常にエキサイティングなテーマですね。
今回の情報源はバドミントン教室フィニックス愛知の広報担当者がまとめたブログ記事です。世界中で支持を集めるクリエイターであり思想家でもあるダン講師のメッセージをベースにした究極の行動変容ゲーム化戦略について解説されています。心理学とか認知科学、それにサイバネティクスの視点も交えながら進んでいくんですが、よし、これを紐解いていきましょう。
はい、よろしくお願いします。まず、私たちが新年の抱負とか目標達成に失敗する最大の理由から始めましょうか。それは、ほとんどの人が行動を変えようとしているからなんです。
行動を変えようとしている。
ええ、情報源によれば、行動というのは結果を変えるための単なる二次的な要素に過ぎないんですよ。本当に変えなければならない一時的な要素っていうのは、自分は何であるかというアイデンティティなんです。
ちょっと待ってください。行動を変えるだけじゃダメというのは、どういうことですか？普通、目標を立てたら、よし、明日から毎日走るぞとか、甘いものを控えるぞって、行動計画からスタートしますよね。
ああ、そこがまさに落とし穴なんです。なんというか、腐りかけた木の土台の上に、いきなり素晴らしい人生っていう重たい高層ビルを建てようとしているようなものでして。
ああ、なるほど。土台がダメなのに。
そうなんです。圧倒的な成果を出している人、例えば一流のボディービルダーとか、時価総額数百億円の企業を率いる CEO を思い浮かべてみてください。私たちは彼らを見て、毎日歯を食いしばって血の滲むような努力をしているんだって思い込みがちですよね。
はい。毎朝4時に起きて筋トレしている経営者とかを見ると、どんだけ意志の力が強いんだってシンプルに感心してしまいます。
でも、本人たちの感覚って実は全く違うんです。彼らにとってそのハードな生活っていうのは、そうせずにはいられないほど自然なことなんですよ。
自然なことですか？
ええ、例えばボディービルダーにとって、体に悪いジャンクフードを毎日食べ続けることの方が、むしろ強い意志の力を必要とするすごく苦痛な行為なんです。
ああ、逆なんですね。
そうです。一流の CEO にとっては、アラームが鳴った後もベッドの中でダラダラし続けることの方が絶えないストレスなんですよ。この情報源を書かれた広報担当の方自身も、周囲からはすごくストイックと言われるそうなんですが、本人にとってはそれが最高に楽しくて、他の生き方は考えられないと語っています。
なるほど。つまりパソコンやスマホで例えるなら、古い OS、オペレーティングシステムのままで、最新の高負荷なアプリ、つまり新しい習慣を無理やり動かそうとしているからフリーズしてしまうんですね。
まさにその例えの通りです。
新しいアプリをサクサク動かすためには、まず OS 自体を、私はこういう人間だっていう新しいアイデンティティにアップデートしなければならないということですよね。
ええ、OS のアップデートなしにアプリだけを入れ替えても、結局クラッシュするだけです。ここで重要になる絶対的な法則があります。特定の成果を望むなら、その成果が達成されるやるか前から、その成果を自然に生み出すライフスタイルや基準を体現していなければならないということです。
あと15キロ痩せたら可愛い服を着て人生を楽しもうみたいな、条件付きの未来を描いてはいけないってことですか？
その通りです。痩せた後の人生でも、その引き締まった体を維持するライフスタイルそのものを愛せなければ、脳の強力な引き戻し作用によって確実に元の姿に戻ってしまいます。
リバウンドしちゃうわけですね。
ええ、アイデンティティが本当に書き換われば、目標達成の邪魔をする悪習慣っていうのは、単に我慢して耐えるものから不快で嫌悪感を覚えるものへと変わるんです。
理屈はすごくよくわかります。 でも頭では変わりたいと思っているのに、どうして私たちはその古い OS を手放せないんでしょうか。そこには何かこう見えない強力なブレーキがある気がするんですけど。
そこで重要になるのが心理学の巨頭アルブレッド・アドラーの視点です。人間の行動を理解する上で欠かせないのが、全ての行動には例外なく目的があるとする目的論ですね。アドラーは行動だけを信じなさいと言っています。
行動には全て目的がある。まあ水を飲むのは喉の渇きを潤すためですから、それはわかりますけど、
喉の渇きのような意識的な目的はわかりやすいんです。でも問題は、私たちの行動の目的のほとんどが無意識下で働いているという点なんですよ。
無意識の目的ですか。
はい。例えばあなたがやらなければならない仕事があるのに、日中ソファーでダラダラとスマホの SNS を眺め続けてしまったとしますよね。
ここからが本当に面白いところなんですが、ちょっと待ってください。ということは、私がソファーでダラダラしてまた時間を無駄にしちゃった、自分はなんてダメなやつだって自己嫌悪に陥っているとき、実は私の脳は何か別の目的を達成しているってことですか。私は失敗したくてダラダラしているわけじゃないですよ。
残酷な事実なんですけど、無意識のレベルでは見事に目的を達成して大成功していると言えるんです。
大成功。いやいや、信じられないです。
あなたがスマホをいじって先延ばしにするのは、成果を出して他人に評価されたり、あるいは批判されたりする恐怖から自分を守るためなんです。あるいは本気を出して挑戦したのに失敗した無用な自分に直面するのを避けるためですね。
うわー、それは対立ですね。
つまり、あなたの脳はあなた自身のプライドを守るっていうミッションを完璧にクリアしているんですよ。
自己防衛のためにあえて不合理な行動を選んでいたなんて。
さらに、サイコサイバネティクスの著者であるマクスウェル・マルツ博士は、これが単なる感情の問題ではなくて、物理的な脳のメカニズムだと指摘しています。親や社会から刷り込まれた価値観とか、自分はこういう人間だっていう古いアイデンティティが脅かされると、脳はそれをどう処理すると思いますか。
それが冒頭でお話しした刃物を持った暴漢の話につながるわけですか。
そうなんです。脳は古いアイデンティティの消失を、肉体をナイフで刺されそうになる物理的な危機と全く同じストレスとして処理するんです。そして逃走または逃走反応を引き起こします。
新しい習慣を始めようとするだけで命の危険を感じるんですね。
ええ、新しい自分に生まれ変わる挑戦が怖くてたまらないのは、あなたが臆病だからではなくて、脳がそれを現在の自分の死だと誤認して全力で拒絶しているからなんですよ。
物理的な命の危機と同じレベルのストレス、それはなんというか三日坊主になって当然ですよね。私の意思が弱いんじゃなくて、脳のセキュリティシステムが正常に作動して私をアイデンティティの死から守ってくれていた結果だったんだ。
その通りです。だからこそ表面的な目標設定、例えば毎朝5時に起きるぞって気合を入れるだけでは意味がないんです。
そうか、気合だけじゃダメなんですね。
はい、気合を入れる行為自体が頑張っている自分を演出して安心するという無意識の言い訳作りに利用されてしまいますから。
よくわかりました。でもだとしたら、私たちはどうやってこの防衛本能を乗り越えればいいんでしょうか。気合や根性が通用しないならお手上げじゃないですか。
そこで鍵になるのが知性とサイバネティクスという概念です。ここでソースは投資家のナバル・ラビカントの言葉を引用しています。知性の唯一の真のテストは、自分が人生から望むものを手に入れているかどうかだと。
学校のテストの点数とか IQ の高さのお話ではないんですね。
ええ、違います。人生における成功は、主体性×機械×知性という方程式で表されます。そしてこの掛け算を最大化するのが知性なんですね。ここで言う知性とは、ギリシャ語で舵を取るを語源とするサイバネティクスの視点から捉えたものです。
サイバネティクス、なんだか SF 映画に出てきそうな言葉ですが、具体的にはどういうメカニズムなんですか。
人工頭脳学とか制御理論とも呼ばれますけど、難しく考える必要はありません。サイバネティクスにおいて、知的なシステムには共通のループがあります。それは現在地を感知し、ゴールと比較し、フィードバックに基づいて行動を修正するという、感知、比較、修正のループ。
つまりエアコンのサーモスタットみたいなものですね。設定温度より室温が下がったことを感知したら、自動で暖房を強くして調整する。サーモスタットは、部屋が寒くなっちゃった、自分はダメなエアコンだなんて落ち込んだりしませんよね。ただ淡々と温度を調整するだけというか。
まさにその通りです。素晴らしい例えですね。高い知性を持つ人は、人生の障害にぶつかっても決して自分には才能がないとは解釈しません。例えば あなたがブログを書いていて全く読まれなかったとします。
それは普通に傷つきますね。自分が否定された気持ちになります。
多くの人はそこで感情的になって、私には文章の才能がないんだって古いアイデンティティの殻に閉じこもります。でもサイバネティクスの視点を持つ人は違うんです。
どう違うんですか？
彼らにとってそれは単なる室温が下がりましたよっていうデータ、つまりフィードバックに過ぎないんです。十分な時間軸さえあれば、どんな問題もプロセスの改善と選択の組み合わせで必ず解決できると知っているからです。
プロセスの改善。
ええ、なぜ読まれないか、データを検証し、タイトルを修正し、また実験する。このサイバネティクスのループをどれだけ高速で感情を交えずに回せるかが真の知性なのです。
なるほど。挫折は人格の否定ではなく単なるデータであると。この視点を持つだけで脳の防衛本能をかなりすり抜けられそうです。ではそのサイバネティクスのループを回して古い OS を壊し新しい OS をインストールするための具体的なアクションはどうすればいいんでしょうか？
ここからが非常に実践的な部分です。ソースでは1日を投資して人生の軌道を180度変える究極の自己変革プロトコルが紹介されています。
究極のプロトコルですか？
はい。人は新しいアイデンティティに移行する際、必ず3つのフェーズを通過します。不協和、不確実性、そして発見です。最初のステップは朝一番にアンチビジョンを描くことです。
ちょっと待ってください。アンチビジョンですか？普通自己啓発ってワクワクする最高の未来のビジョンを描きましょうって言いますよね。なぜわざわざアンチ、つまり最悪の未来から始めるんですか？
ここが非常に興味深い点なのですが、ポジティブな夢だけでは、先ほどお話ししたナイフで刺されるような恐怖を伴う防衛本能を突破できないんです。
ワクワクだけじゃダメだと。
ええ、人間は進化の過程で快楽を得ることよりも危険を回避することに強く反応するように設計されています。だから絶対にあの絶望の未来だけは避けたいという強烈な回避モチベーション、つまり不協和こそが最初の着火剤として最も有効なんですよ。
負の感情をロケットの燃料にするんですね。具体的にはどんなことを書き出すんですか？
現状のまま5年経った時の最悪な火曜日のルーティーンはどんなものか、このまま10年続いたら誰があなたを見狩り去っていくか、安全な道を選び続けた代償として最終的に支払う究極のコストは何か、これらを徹底的にリアルに描写して猛烈な嫌悪感を引き出すんです。
うわ、想像するだけで胃が痛くなりそうですね。それでもそれくらいやらないと古い OS は剥がれ落ちないということですね。朝にその絶望感を味わった後、日中はどう過ごすんですか？
日中はその気づきを忘れないようにスマホのアラームを使ってパターン破りを行います。私たちの日常はほぼ無意識のオートパイロットで動いているので、それを強制的に遮断するんです。
そのアラーム戦略、もう少し具体的にシミュレーションしてみましょう。例えば午前11時にアラームをセットしたとしますよね。アラームが鳴った時、私は仕事の企画昇格の後回しにして YouTube のショート動画をぼーっと見ていたとします。そこでアラームが鳴ったらどう処理すればいいんですか？
そこで自分を責める代わりにサイバネティクスのループを回すんです。アラームが鳴った瞬間、自分にこう問いかけてください。私は今この行動をすることで本当はどんな重要タスクから逃げようとしているのかと。
痛いところを突かれますね。あ、企画書が通らなかった時の評価から逃げるために YouTube に現実逃避していたんだって、アドラーの目的論を自分に突きつけるわけだ。
その通りです。そして夜の19時半にもアラームを鳴らし、今日私が取った行動のうち本心の欲求ではなく過去のアイデンティティを守るため、あるいは他人によく見られるためにやってしまったことは何かと振り返ります。
なるほど。
これを繰り返すことで無意識の行動が全てデータとして可視化され、オートパイロットが完全に解除されるんです。
逃げ場がないですね、本当に。でも強烈な嫌悪感から始まって自分の行動パターンを客観的なデータとして収集する。これで新しい OS をインストールする準備が整いました。問題はこの新しいアイデンティティをどうやって日常のシステムとして定着させるかですよね。気合がいらないシステムが必要だと思うんですが。
まさにそこです。そこで提示される究極の解決策がビデオゲーム化です。英語で言うとゲーミフィケーションです。ミハイ・チクセント・ミハイという研究者が提唱したフロー体験をご存知ですか？
はい。スポーツ選手がゾーンに入るというような、完全に何かに没頭していて時間の感覚すらなくなるような究極の集中状態のことですよね。
ええ、筑仙富杯によれば明確な目的があり、進捗が可視化され、自分のスキルと課題の難易度が完璧にかみ合っているとき、人間の脳はフロー状態に入ります。
ふむふむ。
これってまさに若者も大人も寝食を忘れて没頭するビデオゲームの構造そのものなんですよ。だから人生をこの構造に当てはめてしまえばいいんです。
人生をゲームの構造に当てはめる、具体的にどうマッピングするんでしょうか？
ソースには見事な対応マトリックスが用意されています。まず朝描いたアンチビジョン、つまり最悪の未来は、ゲームで言えばゲームオーバーの条件です。
ゲームオーバー、絶対にあの画面は見たくないという回避の原動力になるわけですね。
はい。そしてビジョン、理想の未来は全面クリア画面です。ワクワク感を供給するコンパスですね。
ゴールとゲームオーバーの条件が決まった、次はどうしますか？
日常のアクションに落とし込みます。1年の目標は RPG でいうメインクエストです。あなたのリソースを一点集中させる対象ですね。
なるほど。
そして1ヶ月のプロジェクトは中ボス戦です。例えば副業でフリーランスのデザイナーとして独立するというメインクエストがあるなら、今月中に最初のクライアントを3人獲得するというのが中ボス戦になります。
ああ、そう考えるとすごくバイクしてきますね。じゃあ日々のタスクはどうなるんですか？
日々の優先タスクはデイリーミッションです。先ほどの例なら毎日5件の営業メールを送ること、迷わず実行するだけで自動的に経験値がたまりレベルが上がる最小単位ですね。
もしメールを無視されたらどう解釈するんですか？
もしメールを無視されても、それは人格の否定ではなくて中ボスに攻撃をガードされたっていう単なるデータです。別の武器、つまり別のメールの文明を試せばいいだけのことになります。
ああ、サイバーネティクスのループですね。
ええ、最後に自分への制約は縛りプレイとして機能します。限られたリソースの中で戦うことでクリエイティビティが刺激されるんです。
つまりこれらはすべてどういう意味を持つのでしょうか？アンチビジョンで背水の陣を敷いて、目の前には倒すべき中ボスと今日やるべき明確なデイリーミッションが用意されている。このゲーム構造の中に入り込めば、もう SNS の通知とか他人がどう思うかといったノイズに気を取られる暇なんてなくなりますね。
まさにそれが最大のメリットなんです。この一連の目標階層が強力なバリアとなってノイズを完全にシャットアウトしてくれます。世の中には他人が作った、学校に行き不満を言いながら働き定年を迎えるというような規定路線のゲーム、情報ゲーの言葉を借りればクソゲーが溢れています。
クソゲーですか？
はい。しかしこのメソッドを使えば、そのコントローラーを投げ捨てて、あなた自身が主役のあなただけの最高のゲームを自らデザインしてプレイすることができるんです。
素晴らしいですね。辛い努力がただの楽しい習慣へと変わるわけですね。 OS をアップデートして感情を交えずにサイバーネティクスのループを回し、人生をゲーム化する。これなら誰でもフロー状態で目標を攻略できそうですね。
ええ、アイデンティティの書き換え、無意識の目的の理解、サイバーネティクス、そしてゲーム化、これらが一つにつながった非常に論理的で強力な行動変容の戦略だと言えますね。
さて、今回のディープダイブもそろそろ折り目時間が近づいてきました。新年の抱負が失敗するのはあなたの意思が弱いからではありませんでした。私たちがアイデンティティを書き換えず、脳の無意識の防衛本能に負けていたからでした。でもサイバーネティクスの視点を持ち、アンチビジョンで現状を破壊し、人生を自分だけのゲームに再設計することで、私たちはこの究極の行動変容を起こせるんです。
今日お話しした洞察は間違いなくリスナーの皆さんの人生の攻略本として機能するはずです。
ええ、今日あなたは人生を自分自身のゲームにする方法を学びました。しかし最後に一つ、リスナーのあなたに考えてみてほしいことがあります。
何でしょうか？
もしあなたが今自分の意思でプレイしていると思い込んでいるそのゲームのルールすらも気づかないうちに、社会やアルゴリズム、あるいは親からの期待によってプログラムされたものだとしたらどうでしょう？あなたが明日、自分だけのデイリーミッションを設定するとき、それは本当にあなたの内なる声から生まれたものですか？それとも、新たなルールの顔をかぶった古いゲームの続きなのでしょうか？
ああ、それは非常に深く、そして恐ろしい問いですね。
はい。ぜひ、この問いをあなたの新しい OS にインストールして、じっくり考えてみてください。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。あの1月1日の抱負を思い出しながら、今日からあなただけのゲームのスタートボタンを押してくださいね。